今日恵みをいただく御言葉は使徒の働きの16章16節から34節までです。聖書の箇所としては先週の続きですね。ピリピに伝道した後のパウロの話です。使徒行伝の16章16節から34節までですけれども、はじめに24節までをお読みします。私たちが祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです、と叫び続けた。幾人うちもこんなことをするので、困り果てたパウロは振り返ってその霊に、イエス・キリストの名前によって命じる、この女から出て行け、と言った。すると即座に霊は出て行った。彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるため広場へ引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭で打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。せっかくパウロたちがですね、このピリピにやっとの思いで導かれて、あの長い距離さまよって、そうしてやっとキリスト者たちが生まれて、やっと生み出した、苦しみの中に生み出した、このルデアやまたその他の生徒たちだったんですけども、そしてこのパウロがこの町に定着して、そしてしっかりと福音を伝えて、生徒たちに教育、主にある教育を施し、子供たちを養うように養っていた、その矢先ですね、このような災いが起こってしまいました。福音宣教は良い働きなんですけれども、しかし命で始まったはずのその働きが、このように現地の人たちによって災いで帰ってきてしまうということが、たまにあります。命の働きをするとですね、このように死の力がそれを妬んで邪魔しようとするんですね。闇の力が働いて光を邪魔しようとするんですが、しかしもちろん命が死に勝利するはずがありません。イエス・キリストにある命は死を滅ぼし、後にはそのハデスさえも全て炎の中へと焼き尽くしてしまうものです。しかし確かに邪魔が入るんです。このパウロがなぜ牢屋に入れられてしまったかといいますと、19節ですね、彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったから、すなわちこの女性から、占いの霊を追い出したから、だからその占いによってもはや儲ける望みがなくなってしまったからなんですね。この女は占いの霊に縛られておりました。引きずり回されておりました。結構な利益を得させていたということは、相当有名な占い師だったみたいですね。 なんか横浜中華街にも有名な占い師店がいくつかあるみたいですけども、とにかくそういう有名な占いのところには人々がですね、全国からなんか集まってきたりするものですね。でもパウロがそこに行って、イエスの名によって出てく、イエスの名によって出ていけと言って、それでその占いの霊を追い出してしまったから、だからその占いの主人たちは儲ける望みがなくなってしまったんです。彼女にとっては救いでした。何しろこういう強力な霊に、よって支配されている状態というのは非常に、平安がないもの、災いが多いもの、その体や精神に変調をきたしてしまうものです。なんか変な霊に疲れてるとですね、なんか人々が見えないものを見てしまったり、その人の別に見なくてもいいような状態もまで見えてしまったりして、で相当気苦労を重ねてしまうみたいですね。まあ、この占い女もたまたまパウロたちを見て、でそれでこの人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫ぶんですね。まあ、この言葉一見いい言葉で、ね、パウロたちなんで追い出したのかな、このままこの女に叫ばしとけばいい宣伝になるんじゃないかなって思った人はいるでしょうか。その方はもし そうだとしたらですね、この占いの霊は2012年を生きる皆さんをも見事騙したことになります。この占いの霊が言った言葉はですね、この人たちは意図高き神のしもべで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫びました。パウロは誰のしもべでしょうか。主イエスキリストのしもべですね。そうです、意図高き神なんていうのは当時いくらでもいました。だから何か崇高な教えを教えてくれる人たちなんじゃないかなということで、まずこの占い女の叫び声によって人々の注目はパウロから占い女の方に向いて、占い女が叫ぶことに耳を傾けて、そうか、意図高き神の救いの道を提供してくれるんだ。救いの道もいろいろありますね。いろいろなまがいものの救いの道がはびこっております。インターネットでですね、ビジネスに儲かるにあって入力して検索してみたら、いくらでも救いの道は出てきます。もっともそれに従ったら大体良くないことが起こるんですけども、とにかく世が提供する救いの道というのは大体良くないもの。とにかくこの占い女はそういうふうに叫ぶことによって注目を福音から、イエス・キリストから、何かモヤモヤとした崇高で良さげなものへと導いてしまうんですね。でそれにです、もしこういう礼拝中とか、あるいは聖書勉強会とかの時に、なんかそういう占いの霊に疲れた女が来て、このパスターは意図高き神のしもべで救いの道を皆さんに教えてるのですって、もう幾日もついて回って叫び出したら相当迷惑ですね。集中できないですね。イエス様に集中すべきもの、御言葉に集中するべきが、その占い女とかその叫び声に書き消されてしまいますね。まあ、もっともこの占い女がなんでパウロにこうやってまとりわいついたか、別の動機もあったんじゃないかと思います。パウロがわざわざこのマケドニアの地方に夢で示されて導かれて、そしてこのフィリピのところに来た。占いのこの女はもう幾日も自分がそういう霊に振り回されて、主人たちにはごっそりと儲けが持っていかれて、そういう日々に誠の神を喘ぎ求めていたのではないでしょうかね。でそれでパウロたちを見て、この人たちは私のことを救ってくれるかもしれないということで、でそれで幾日もパウロに付きまとったんじゃないでしょうかね。もちろん彼女がやってることは良くないことですけれども、でもやめられなく、でもやめたいけどやめられない、 だからパウロに幾日もついていったのかもしれないです。とにかく彼女にとってはですね、その霊が追い出されたのは救いでした。彼女はもはや占いの霊にの束縛から解放されて、そして主人に搾取されるようなこともなくなりました。彼女にとっては救いだったんですが、しかし彼女の主人たち、彼女の上司たち、まあ、この彼女の部長とか社長に相当するような人たちにとってはそのビジネスは損失だったわけですね。パウロさん、ビジネスの儲ける望みを奪ってしまった。いいんでしょうか。いいんです。どんどんこういうですね、占いとかあるいは奴隷ビジネスとか人を束縛して搾取するようなそういう悪どいビジネスは福音がまかれて滅んでしまえばいいんです。人は一人一人にしっかりとそれぞれ賜物が与えられております。生きるべきその権利が神様から与えられています。健やかに生きるべき権利、自分で働いたらその実をしっかりと自分で食べる権利、それが与えられているんです。それを人に働かされて、人に働かせて、奴隷に働かせて、自分だけ安穏としてっていうようなものが廃れてしまった方がいいんです。事実福音が伝わるところではどんどんそういう束縛の解放が起こり、奴隷解放が起こり、また人がそれまで縛られた生き方から解放されて、自分らしい神様から与えられたそのままの天職を生きるようにどんどん福音が伝えられているところにはなっているいるんですけども、しかしこの主人たちのように反対勢力もあるわけですね。その人々が自分の思い通りに動かなくなるとたちまち不機嫌になるような主人たちいるんです。本当に歴史を見てくるとそういう闘争が幾度も起こりましたね。宣教者がそういう主人たちみたいな人たちに迫害を受けたり、また奴隷にまつわる戦争、ね、起こりましたね。アメリカとかイギリスとかいろんなところで起こっております。福音が伝わるところには当然そのような迫害や反対もあるということを、それは私たちもあらかじめ知っておくべきことです。この私たちもですね、そういう良き働き、命のための務めをしているのに、それが災いで返ってきてしまう、死で返ってきてしまうということを起こった時、皆さんどう思うでしょうか。パウロとシラスは牢に入れられてしまいました。パウロに関してはですね、第二コリントの方を見ると本当に凄まじいほど の経歴を持っています。このこと福音を述べ伝えることへの受けてきた迫害についてはですね、本当にすごいですよ。第二コリントの11章に書いてあります。彼はですね、11章の24節から23節から見ていきましょうか。彼らはキリストのしもべですか。私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べるものもなく寒さに凍え、裸でいたこともありました。もう 霊ばかりでなくですね、本当に、心の中に迫り来る諸々の心配事、あの兄弟良くなってほしい、この兄弟今どうしてるんだろうか、そういう心遣いも彼にはありました。パウロ、なんでこんなにまでなってそれでも福音を伝えるのでしょうね。伝えずにはいられないからです。命の言葉を伝えないのは彼にとって災いなんです。この命の言葉は人を死から救い出す力がある。それも肉体的な死からだけでない、永遠の救いへと導くんです。一人の命を永遠に救う、その務めがパウロの務めであり、その命へと導く力があるのがこの御言葉なんです。パウロが伝えている御言葉であり、皆さんが今こうして主の御前に出て学んでいる御言葉、それがそれほどまでに尊いもの、そしてこの働きの務めが非常に栄誉のある働きだから、だからパウロはそれでもやめないで福音を伝えていったんです。これは到底ですね、無理やり、さあ皆さん宣教しましょう、宣教しなければ皆さん水に10回打たれる罰を与えますとか、なんかそういうチャチなやる気喚起ではないんです。心の底から湧き起こってくる命のそのパワーが彼を支配して進んだから、だから彼はこのようにして伝えていったんです。さて、そんな牢屋に閉じ込められたパウロたち、どうしたでしょうか。25節以降、25節から30節までをお読みします。真夜中頃、パウロとオシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまった。目を覚ました看守は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。ここで信じられないことが起こっておりますね。福音を伝えて賛美をした結果、このようなことが起こったんです。しかもここには本当になんでこうなるのって思えるようなことばかりが連続しておりますね。パウロとシラス、鞭を打たれて背中はもうボロボロです。そして鎖につながられました。牢屋の中は真っ暗です。しかも一番奥の牢に厳重に見張っておけと言い渡されたんです。なんでそんな状態なのに賛美が出てくるんでしょうか。この時なんで賛美を歌えるんでしょうね。また彼らが歌ってたのは真夜中でした。真夜中頃って書いてありますね。牢屋は悪人どもが閉じ込められております。荒々しくて邪悪な人たちです。その閉じ込められている獄舎の中で彼らが真夜中に賛美をしても誰も文句も言わず、クレームせず、それに聞き入っているんですね。しかも賛美をしていると地震が起きて、獄舎の土台が揺れ動き、扉が全部開いてみんなの鎖が解けてしまったんですね。地震で鎖が解けるんでしょうかね。この教会は震度 5.5 の地震が起きても何も倒れなかったんですけども、鎖が解け扉が開くほどの地震、不思議ですね。それに鎖が解けてしまったのにですね、一番 不思議だなってものがここなんですけど、その牢屋に閉じ込められている極悪人たちが扉も鎖も解けてしまったのに、誰一人そこから逃げ出さずにそこに留まっていたんですよ。みんなちょっとありえないですね。しかもここで看守は扉が開いて鎖が解けてるのを見ると自殺をしようとするんですね。でそこをパウロに止められるんです。でしかも看守たちはこのパウロとシラスをさっきまで、ね、見張る側が看守、見張られる側の囚人がパウロシラスだったんですけども、その囚人に対して看守がひれ伏して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかって言うんです。本当に不思議です。そんなことあるんでしょうか。どういうことでしょうね。何か理由があるはずです。きっとですね、このパウロが牢屋に閉じ込められて以来、この地震が起こるまでの間に囚人たちが変わってしまう何かがあったんじゃないでしょうか。パウロたちがその間に何かアクションを起こしていたんでしょうか。きっとですね、パウロたちがこの囚人たちに牢屋に閉じ込められた直後から、おそらく福音を述べ伝えていたんじゃないでしょうかね。邪悪なものが賛美をするなんて、賛美を聞くなんてありえないです。邪悪なものにとって賛美はノイズ以外の何物でもない。しかもですね、悪どい人間にとってはその悪どさが悪どいほど、賛美がどんなに美しい天使のような賛美でも、もう聞くに耐えない、聞いたら力を失ってしまうほどのようなものなんですけども、でも救われた人にとって、イエスを主とする者にとっては、どんなにへったくそでノイズみたいな賛美、どんなに笑っちゃうような賛美、ね、さっき皆さん大声でみなの主って賛美しましたね。そんな賛美でも涙が出てくるほど素晴らしい、心を打つ賛美に変わるんです。このパウロたちはきっと囚人たちに福音を述べ伝えていたんじゃないでしょうか。イエス様はどういうお方か伝えていたんじゃないでしょうか。イエス様を信じた人たちがどんなに劇的に変わってきたのかを一人一人事例を持って伝えたんじゃないでしょうか。そしてパウロ自身、どんなに奇跡的に福音を伝える活動をしていった時に守られ、その道が祝福され、どんな迫害にあってもそこから奇跡的に救い出されたか、きっと伝えていたからなんじゃないでしょうかね。この賛美をしてみんなが聞き入って、その賛美に主に心を向けている時、大地震が起こり鎖も解けてしまいました。そしてここぞとばかりに逃げるはずの囚人たちが一人も逃げずにいたということは、もはやその牢屋の中は主への恐れで、主のなさる素晴らしさの愛のゆえに、その牢屋の人たち全部が心打たれて、みじろぎ一つできなかったんじゃないでしょうかね。獄中の賛美という本がありまして、でどんなにですね、災いが多いところであっても賛美を絶やしてはならない、そこから解き放たれる、その非常に大切なコツは賛美だということが書かれてあります。その通りです。賛美はどこにおいてもですね、なすべきです。たとえ牢屋の中に入っていたとしても、この賛美をするのであれば、このような素晴らしい御業が起こりました。それは大事ですよ。で、この賛美に導かれる過程も大事です。何かとですね、賛美を、困った時が神頼み的に無理やり口ずさむような賛美をする方もいるんですけども、 でも普段からですね、普段の皆さんの日常生活において、仕事の場面において常に主を賛美して、またこのパウロのように時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えるというこのスタンス、これがもっと祝福されるコツです。ここでですね、監視長は獄舎の扉が全部開いたのを見て自殺をしようとするんですね。彼がなんで自殺をしようとしたか、これは比較的想像しやすくてですね、当時のローマの法律では、囚人が逃げてしまった場合、例えば10年の刑期を持つ人が3人逃げ出してしまった場合はですね、それを見張っていた監視はその3人かける10年分のその都がを責任を負わなくてはならないですね。ですから囚人が全部逃げてしまった、死刑囚も逃げて、無期懲役刑も逃げて、鞭打ち40回の刑も逃げてとあれば、それ全部受けなくてはならないんです。だからこの監視は囚人が全て逃げてしまったものと思った時、絶望して自殺をしようとしてしまったんです。とても重い責任ですね。本当に失敗やミスが許されない職場です。私もですね、コンピューターの仕事をしてた時、大手の製薬会社のコンピューターを見て、全世界にそのサーバーが置いてあって、全世界に支社があると国際的な製薬会社だったんですけども、だからサーバーが5分でも止まってしまうと、そのビジネスインパクトで1分につき 何百万円とか、そういうペナルティが課せられたりすることもあるんですが、特に銀行業務受け持ってるところはすごいですね。その1時間その業務が止まったら 何億円というビジネスインパクトがあります。それをなすオペレーターは本当にとても責任が重くのしかかるんですが、でもかといって彼らが果たして給料をどのくらいもらってるかっていうと、マイホームが建てられるかどうかっていうぐらいの給料しかもらってないんですね。その末端の人々は、むしろこの奴隷、女奴隷の主人たちみたいに、要するに中間で搾取する人たちがいるからなんですね。ニュースとかでも、例えば電車が事故を起こした時とかは、何かとその会社よりも運転手が誰でどんなミスがあったとか、なんかそういうことばっかり追及されてますね。それ以前にその会社の体制や上司たちがどういうことをしていたか、どれだけの給料をもらって、どれだけの給料を主人たちに搾取されていたか、とにかく一つの事件についてはいろんな背景があるはずなんですが、人間の営みもみんなそうです。それは人が管理するとそういう歪みが必ず生じてしまうものです。人は誰に支配されるべきか、王とするべきお方はただイエス・キリストのみなんです。人が支配しようとすると良くないことが起きてしまいます。この占い女の主人にしても、またこの監視を雇っていたローマ帝国にしても、いろいろな歪みがあり、そしてその歪みの中でこの女奴隷や、またこの監視は見えない牢獄に縛られておりました。彼ら、この監視もパウロやシラスを見張っていたようで、実は自分がローマ帝国という監獄の中で見張られている側の人間だったんです。ところが福音は、こういう目に見える牢獄も目に見えない牢獄も、すべてその中にいる人たちを救わせて余りがある力があるんです。福音は牢屋の中に閉じ込めておくことはできないんです。パウロは獄中書簡をいくつか書きました。ピリピ人への手紙とか、 テモテの手紙とか、そうですね、パウロは第二テモテの2章でこういうふうに書いています。2章の9節、私は福音のために苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし神の言葉はつながれてはいません。ですから私は選ばれた人たちのためにすべてのことを耐え忍びます。それは彼らもまたキリストイエスにある救いと、それとともに常しえの栄光を受けるようになるためです。アーメン。この福音は決して何者にも縛られることはありません。皆さんも使わされている場所がもしかしたら牢屋みたいなところかもしれません。今置かれている状況がもしかしたら牢屋のように縛られて不自由していて狭い世界かもしれないんですが、でもそこでも皆さんはこのパウロのように命の働きができるんです。皆さん自身がこの救いの御言葉をしっかりと携えていって、そこで御言葉を口から出し、賛美の言葉を口から出すのであれば、そこがたとえ牢獄の中であったとしても、このパウロがいたところのように命で満ち、神への恐れで満ち溢れるんです。牢屋から出るということが救いではありませんよ。牢屋の中に入っていながらにして、それでも何者にも奪うことのできない平安、牢屋の中にいても自由にいる一人にも勝る喜びと祝福があふれることも主は可能なんです。牢屋に出ることが救いではありません。イエスというお方を信じ知って、そのお方にあって生きることが祝福であり救いです。そしてその救いは何者も奪うことができません。パウロはローマの8章でこう書いています。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかりも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。アーメン。このお方が救いなんですよ。このお方は死も命もどんな被造物も見つかりでも、ね、権威あるものもこういう強欲な主人たちをも、それらも全て邪魔することができない救い、それは全てに災わされることのない平安安息、それを私たちに与えてくださるのがこの主イエス様です。どうか皆さんこのイエス様をどんどん知ってください。よく福音伝道しなさいとか、ね、イエス様をよく知らずに福音伝道しなさいっていうのは、それはお金も持たずに買い物に行くようなものです。皆さんぜひイエス様をもっと知ってください。イエスの魅力を味わってください。イエス様がどれほど素晴らしいお方で、その人知をはるかに超えた愛の広さ高さ深さをますます極めて求めるようになってください。そうすれば伝えずにはいられなくなるんです。牢屋にぶち込まれても鞭を打たれても、それでもこのお方を伝えずにはいられなくなるんです。 パウロが牢屋にぶち込まれてもなお伝えて賛美したのは、伝えずにはいられなかったから、そのお方の魅力が内側から湧き起こってほとばしり出てきたから、だからこの牢屋にいるような場面においてもその場所を命で満たしたんです。どうか皆さんもイエス・キリストをまず知ってください。イエス様の愛の広さ、高さ、深さをますます求めてください。そうして皆さん自身がこの21世紀の日本において使わされて、皆さんが監獄のようなところに行く時であったの、あるいは草原のように自由なところに行くと場合であったとしても、どうか御言葉を述べ伝えてください。御言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くてもしっかりとやりなさい。これは第二テモテの3章の2章の言葉です。どうか皆さん自身が御言葉を述べ伝えるものとなり、皆さん自身が牢屋につながっている暗闇のうちに住む人たちの光となって福音を届けるものとなり、そして皆さん自身がこの牢屋のような状況から救い出されて、皆さん自身が光となってますます命を伝染させるものとなっていきますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れとその御国とを思って、私は厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために気ままな願いを持って、次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていく時代になるからです。しかし、あなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。アーメン。イエスよ、このパウロが命じられた通り、私たちも時が良くても悪くてもしっかりと御言葉を述べ伝え、互いに寛容を尽くし、時には教え、責め、戒め、進める私たちでありますように。これがなくなった世代は気ままなところへと行き、次々と教師たちを寄せ集め、空想話にそれ、真理から耳を背けるようなものとなり、滅びへと向かいました。私たちはしっかりとこの御言葉を握りしめ、イエス・キリストというお方を見つめ、このお方の素晴らしさ、このお方の愛の広さ、高さ、深さをますます知り、人知をはるかに超えたキリストの愛を味わい尽くす生徒たちでありますように。そしてあなたを味わい、あなたを知れば知るほど、あなたを伝えずにはいられなくなり、あなたの魅力の虜となり、あなたの愛の虜となり、あなたのうちにしっかりと留まって、そして祝福と愛と守りといただくようになるためです。イエスよ、どうか私たちがあなたから目を離すことがありませんように、生徒たちがそれぞれの使わされた仕事場や家庭や学校やそれぞれの場所において、しっかりとイエス・キリストの光を流し出す働き人たちとなりますように、主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。アレルヤ、愛する天皇と様、あなたの御の御名で感謝いたします。主よ、使徒パウロとシラスは打ち叩かれました。飢えによって本当に死にそうな時もたくさんありました。福音の内外から彼らを打ち叩かれ、迫害を受け、本当に彼らはどうしていいかわからないくらいに悩んだこともあるかと思います。でも主よ、 彼らは牢の中に入れられても、まだ打ち叩かれても、そして人々から非難を受けても、揶揄されても、彼らを持っている福音が彼らをほったらかしにしませんでした。彼らは打ち叩かれて痛い背中を、ヒリヒリしている火のように焼ける背中を知っていても、彼らが知った福音の方がはるかに大きいから、その夜でも彼らは賛美せずにはいられなかった。牢の中に入っていながらでも彼らは福音を述べ伝えずにはいられなかった。彼らが力強いんではなく、彼らの中に入った新しい命であるイエス様、イエス様が御言葉が彼らの中に巻かれて、そのスペルマの力が彼らがどこにいても彼らを激しく迫り、激しく愛し、激しく彼らを励まし、彼らはこの福音を述べ伝えずにはいられなかったということです。主よ、シトバールやシラスが極限の状態にあっても、あなたを述べ伝えずにはいられませんでした。今日この御言葉の中を歩ましてくださった主よ、私たちの中にも、私たちにも極限の状態の中においても、それを上回って強い御言葉を伝えずにはいられない、あなたの働き人となることができますように。主よ、絶対絶命の時に福音を述べ伝えてこそ、そこを乗り越えた、上回った巨大な命が現れて、そして人々は神様に圧倒して、圧倒されて主を信じるしかありません。牢の中でその働きがありました。数々の罪を犯した者が福音伝道のためにつながれて、その牢に来て彼らに届けるこの福音に触れた時、彼らは善良な神の子になって、自分助かるというところか、もう善良な人としての歩みしかできなくなっちゃった。それが今日の福音の下りです。主は私たちにも正しく福音に預かり、罪人ではなく、主を生徒として歩みができますように、イエス様が私たちを助けてください。どこにいても、どんな時でも、それを上回って強いイエス様の御言葉を力強く伝えることによって、主よ、今私が味わっているこの状況の中で、このはびこる全ての死を飲み込んでくださるイエス・キリストの命を力強く現実のものとして私たちも伝えていくことができますように、主を助けてください。今日の御言葉を通して、主よ、私たちはどんな時でも御言葉を伝えるべき。伝えたところには自由がある。伝えたところには全ての闇を、死を上回って飲み尽くして、あまりある主の命と光があるということを私たちにも体験させてください。生きても死んでも主のものです。主よ、その告白とともに今週一週間もこの告白にふさわしく、どこにいても死を命で飲み込む私たちでありますように、私たち一人一人を祝福してください。今日の御言葉のうちを歩ましてくださったことを心から感謝して、このすべての祈りを天と地とその下に置いて、誰も逆らうことができない人はあるとしらすに力を与え、死を飲み込ませてくださった主イエスキリストの名によって感謝して祈りました。アーメン。主の祈りです。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪により救い出したまえ、 国と力と栄とは限りなく万事のものなればなり。アーメン。
起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々はあなたの光のうちに歩み、王たちはあなたの輝きに照らされて歩む。目を上げて辺りを見よ。彼らは皆集まってあなたのもとに来る。あなたの息子たちは遠くから来、娘たちは脇に抱かれてくる。その時あなたはこれを見て晴れやかになり、心は震えて喜ぶ。海の富はあなたのところに移され、国々の財宝はあなたのものとなるからだ。アメン。ですよ、まず私たちを光で満たしてください。栄光の富に満たして、あなたの命で満たしてください。そうして光を、富を携え、国々にあなたの福音という命を届けるこの役割を、この生徒たち一人一人に与え、豊かにそれを施し、世の光として輝き出すこの生徒たちでありますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人一同の上に、今も後も世々限りなくありますように。アーメン。
アーメン。